そんな人
そんな人5月10日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあちょっと早速松田さん、
はい、
早速ですが
早速ですが、
メールをいただきましたのでメールをお読みしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、カンタロウさんからいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。いきますね。カンタロウでございます。竹内さんずるいっす。紹介するだけ紹介して自分は違うやつ買うなんてほんまにひどいと思いません松田さん。今日は いてはるかな永井さん。いないですね今日もね。せっかくソフトバンクショップで高いお金出して買ったのに、実は学割のキャンペーンで家族全員 au からソフトバンクに乗り換えたんです。その時に見つけて、ついでに貼ってもらっちゃいました。かなり苦労したみたいで40分ぐらい待たされました。4月は、純増数6台は増えましたよソフトバンク。
買ったかな、
ね、ということでいただきました。勘太郎さんありがとうございます。
ございます。
どういうことかと言いますとですね、
はい、
私が、先週2週間前ですね、
はい、
iPhone の、保護フィルムで衝撃を吸収する保護フィルムがあって、うん、すげえよくねって話をしてて
絶賛して、
うん、これ欲しいんだよね買うかどうか悩んでんだよねなんて話してて、で先週ですよ、
うん、
僕は先週話したあの iPhone の今度保護フィルムではなくてあの強化ガラスの
ガラスを貼るやつね。
そうそうそう、それがやっぱこれいいよねなんていう話をして、まあちょっともう先週話したフィルムはちょっとないねって話をしてて、で先週勘太郎さんがあれですね、その保護フィルム
買いました、
買ったよっていうい
ただいてですよ、
ね、それを受けてのメールでございます。でねこれとりあえず、
うん、
あすげえなって今のこのメールで思ったのが、
はい、
ソフトバンクショップで買ったのかな？
ですね。ソフトバンクショップに売ってるんです ね。
ソフトバンクショップで売ってるなってのもすごいと思ったんだけど、
うん、
まあ、家族全員で6台買い替えたのもすごいと思うんだけど、
一便利ですよね。
すごいよね。それより何がすごいなと思ったら、ソフトバンクでこのフィルムを貼ってくれたってすごくないですか？
そういうサービスってもともとしてるんですか、ソフトバンク。フィルム買ったら貼ってくれたり、
多分ないんじゃないかな。
あんまり聞いたことないですよね。
分かんないけど、すごく自信のある人がいて、うん、独自でそのショップでやってるか、
うん、
もしくは、まあ、6台買い替えてくれたんだから言うこと聞かなきゃいけないかなっていう、そんな感じなのかなって気がするんだけど。
でもね、40分かかったってすごいですね。
ね、で、あのね、これ、分かんないけど、僕は、ほら、
はい、
カンタロウさんすると、僕買ってないんで。
ガラス買っちゃったから。
ガラスの方買っちゃったんで、分かんないですけど、この、あの、その、衝撃を吸収する、ね、先々週、
うん、
僕がちょっと気になってた、保護フィルムは、なんでバフって言うんですか？
バフ、バフです。BUFF、バフ。
あれね、貼るの難しいんだって。
あ、そうなんですか。
うん。すごい普通のフィルムよりもちょっと貼るの難しいっていう、あのホームページを見るといろんな人のレビューを見ると、
はいはい、
そう言ってる人が多い。
へえ、やっぱこう材質が違うっていうか、まあ、腰が違ったりするのかな。
うん、どういう感じなのか分かんない。まあでもショップの人が40分かかるのもしょうがないのかなっていう感じの、
1回ミスっちゃったら結構大変ですからね。
その点ね、僕が買った強化ガラスのですね、画面の保護シートっていうと一番いいのかな、はい、リアルスクリーンプロテクターに関してはですね、もう非常に貼るのが楽だったんで、
ポトンって置くだけ、
ね、なんてね話をするとまた、怒られちゃうね簡単に、っていう中でね、ほら先週そのリアルスクリーンプロテクターを僕が紹介して、う
ん、はい、
これ僕はほら買った上での紹介ですよ、貼った上 で、 で、ね、使った上での紹介、あのね買ったよっていうリスナーさんが僕の周りにも2人は最低いるわけですよ
一応試した上でおすすめしましたから、
うん、あのねちょっとね嬉しい、なんかツイッターの方でちょこっと買ったとかね、
で竹内さんのお話を聞いて、
うん、とても気に入ってます、ツルツルスベスベ持続するなんて幸せですなんていうコメントをツイッターでもらったりして、
おお、
うん、ちょっと、ね、買って使ってる人の評判もなかなかいい、
あれですか、あの1人買うといくらか入ってくるんですか、
竹内さん入ってこないんだよね僕ね全然これが入ってこないんだよね
ガラポン TV の時みたいに入ってこないですか、
ね、ほら番組でさガラポン TV ガラポン TV ってやってるでしょ、
うん、
でこういうなんかプロテクターの話もするじゃん、
うん、
したらさあの番組のホームページにさちょっとさリンクでも貼っときゃさちょっとはねアフェレートみたいので入ってくると思うそれをやらない潔さね僕ね、
とりあえず、そうね、
今のところ、
ね、男ですよ、
ね、まあ、そんなここ数週間の話を受けてですね、
はい、
もう一通ちょっとご紹介したいメールがございました、
はい、
あんまり読みたくないんですけど、ね、タイトル、そんな人リスナーさんへのお知らせっていうタイトルでいただいたんですけども、
はい、
竹内さん、松田さん、永井さん、こんにちは。札幌マーシーです。札幌マーシーさんからありがとうございます。
どうもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。そんな一と5月3日号も大変楽しく聞かせていただきました。
はい。
さて、今回は最近のそんな一とにある傾向が見られるので、そんな一とのリスナーさんへの注意事項をお伝えします。それは、番組中に大絶賛されて紹介されるサービスとか商品を購入すると翌週にはダメ出しおよびさらに良い商品を紹介されるという傾向です。
そういえばそうですね
、ソースネクストのクラウドバックアップサービスバックブレイズ、あ、そんな名前だったんだね
バックブレイズ
ね、そんな名前だったね、を契約した田立さん、あ、そういえば田立さんね、そんなお便りいただきました、
はい、
iPhone 用吸収保護フィルムバフを購入 されたパンタロウさん、お気持ちお察しします、これらのことから今後そんな一途を聞くときに注意事項、1、紹介されたサービス商品は欲しくても翌週の放送後にする。2、竹内さんが購入したことが確認できたら購入する。以上2点を守れば残念な思いをしなくて済むと思います、現在購入しても大丈夫なのはガラポン TV ぐらいかな1インチ走行ケースを買おうか真剣に考えた札幌マーシーでしたということでありがとうございました
ありがとうございました。
そんな一途リスナーの皆様へ、そういうことでございますよ。ただね松田さんね、
うんうん、
勘違いしちゃいけないのは、
うん、
このバックブレイズを契約された田立さんも、
はい、
このバフを、ね、購入される勘太郎さんも、
はい、
一応ほら何
ん
別にほら失敗したとは思ってないんですよ。2人とも
満足してらっしゃる。
勘太郎さん、勘太郎さんいいって言ってるんだからね、あれはあれでいい商品だし買って使ってることは満足してるわけですよ。
損してるわけじゃないから
。そう、あの田立さんに関してはまあちょっとね、ちょっと人柱的な感じでね、ちょっとバックアップ遅すぎるぜっていう話は来ましたけどまあそういうことですよ、
まあでもね、うん、買って次の週にダメって言われたらね
ダメと、まあ、
ダメとは言ってない。
あのバックアップのサービスはダメだからほら田口さんの情報と、うん、あとほら永井さんもちょっと使ってみていまいちって言ってたんで、
そうね、うん、
ちょっと周りの反応を見てもちょっとやっぱスピードはね必要だよねバックアップですね。
の一回取ってしまえばいいのかもしれないですけど ね、
ね
ちょっと最初がハードル高すぎますね。
ちょっとねちょっともうちょっと改善の余地ありなサービスな気はする、
うん、
ということで、とりあえず皆さんねガラポン TV は安心して買ってください。
あとはフリスク携帯も大丈夫なんじゃないですか。
フリスク携帯もまあ、五分五分。
五分五
分。あれ、フリスク携帯はね、うん、まあ正確には携帯じゃなくて PHS なんで。
PHS ですね。
フリスクの PHS。違うな。フリスクサイズの PHS。
フリスクのピッチじゃないよ。
は、まあ、最近さ、フリスクってさ、
はい、
なんかちょっと、でっかいフリスク出てるね。
何え中身が出てるんですか。
カンカンでできたケースで、
うん、
ね、なんだろう、2層に分かれた、なんかちょっと大きい、なんか三角形の、フリスクが出てて、ちょっとね、強烈なんです。
強烈、
うん、
味が強烈。
味が強烈だった。なんか、あれ、何の位置づけなのかなと。まあまあ、おかしな話はいいんですけどね。
フリスクの話したら僕やめないですよ。いろいろありますけど。
フリスクマニアですか。
マニアじゃないですけど。フリスク高級品ですか。
フリスク意外と高いよね。
はい。僕ミンティア派なんですけど。
うん、
言っていいですか。言っていいですか。俺。
僕ねミンティアだね。ミンティアちょっといまいちなんか。
なんで。
なんか刺激が足りない。
それはだって値段が半額以下ですから。
あれ何刺激によって金額変わるの。あの業界って
刺激も半分以下になる。それがねだけですから、
うんうん、
高速道路に乗ってサ、
うん、
ービスエリアで、まあ、お買い物すると、
うん、
ミンティアが売ってないんですよ。
おえその前にその前に松田さん、はい、ミンティア
ミンティア
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 どっち
分かんない。
ね、僕はミンティアだと。
ミンティアですかね。うん、
でで
そう、売ってないんですよ、サービスエリアに。
それは需要がないからでしょ。
いや、分かんないですね。他の地域はちょっと分からないですけどね。
だってさ、ミンティアは、正直言って、
はい、
刺激じゃちょっとね、目覚ましにもならないです
よ。いやいやいやいや、そう、
うん、ならないならない。やっぱりちょっとだって僕フリスクのね、
はい、
ちょっとこじゃれたなんか
うん、
ピンクとかグリーンとかの色のやつあるでしょ。
はい、
辺もちょっと何のためのお前フリスクだよって思う。
あれは甘いやつでしょ。
そう、
あ、美味しいお菓子なんじゃないですか。まあでもやっぱね、フリスクの黒が一番いいでしょ。
あ、そうね、フリスクの黒ね、うん、もしくは濃い色の青ね。これ分かる、はいはい、どこまで伝わってるか分かんないけど、薄いあれ
薄い青は甘いんで、
そう、水色のやつは違う、もうあれフリスクとして認めない。
濃い紺色っていうか、
そうそうそう、
深い青ですね。
そうそうそう、あれきっとねフリスクじゃないんだよ。その黒と青以外はフリスクじゃない。
白も白はフリスクです。
いや違う違う、ダメだ、それは違う。もうあれはね多分フリスクって書いてあるような気がするけど、じゃあフリスクじゃない。
よく見たら違うんだ、
うん、ということで、
はい、
で何ミンティアはダメって話でいいの
かな。ミンティアはダメなのかな。で、だ79円は捨てがたい。
79円なんだ、ミンティア。
僕のよく買うとこはですね。
おお、そうなんだ。
うん、だから、約半額ですか。
ああ、ね、うん、フリスクね。
まあ、いいんすけど、お菓子の話は。
フリスクってさ、
続くの？
どっかのコンビニでね、中身だけ売ってんだよね。
詰め替え用。
そう、要はフリスクとは書いてないんだけど。
はい。
どう考えてもフリスクなの中が。詰め替え用のやつどこでね1回見つけたな。
あ、でも実際に本物のフリスクも詰め替え用が今でも売ってるのかな。
売ってるの。
以前はあったんですけど、
あれだよね、なんかさ、フリスクもさ、ケースを持ってけばさ、 うん、ちょっとあの補充してくれるシステムにすればいいのね。
どこにお店作るのよ。
あのディズニーランドのポップコーンみたいな感じでさ、ケース持って
よ。ちょっと待ってね。何ディズニーランドってもしかしてあのカップだけ持っていったら補充してくれるの？
あのほら今あれディズニーランドから遠いお方ですか？
あの私ディズニーランド行ったことがないんですが。
ディズニーランド行ったことない。あディズニーシーも行ったことない。当然
ないですね。ディズニーリゾートというものには行ったことがないんですが。
あの海外の方も行かれたことがない。
あーワールドとかも行ったことない。
行ったことがないと。
はい、
あのねディズニーランド
そっから始まるの。
今ディズニーランドポップコーンを至る所で売ってるんだけど、
はい、
あの普通にあの紙のやつでも売ってるのね、
うん、
紙のなんかちょっとデカめの紙のなんだろうな、あの映画館でも売ってるような感じ。
紙コップの、
うん、
あの太い紙コップですね。
まあ、それとはちょっとまたちょっとこじゃれてるやつなんだけど。
こじゃれディズニーランドこじゃれてんなミッキー。
でそういうのもあるんだけど、
はい、
あのやっぱりねなんだろうその時のねイベントとか限定の、うんうんなんかバケツみたいなやつがあって、
おう
バケツにたんまり入れていくらだ千いくらみたいなのも売ってる。
乾いちゃうよ。
で食い終わったらそのバケツ持ってけば、
うん、
中身だけ売ってくれるの
よ。へえ、ちょっと安く。
最近あれよ、だからディズニーランドとか行くともうあれだよ、入り口からずっとバケツ持ってる子供いっぱいよ。
どんだけポップコーン食うの子供。
いやポップコーンなんじゃないかな。ディズニーランドといえばポップコーンなんじゃないかな。
要はポップコーンどういうことですか。
あなんでディズニーランドの話になったの。
えあポップコーンみたいにフリスクを補充してくれる、
うん、そうだからほらポップコーンのねそのなんでそのバケツの話をじゃない。僕ポップコーンのバケツをほら持ってきゃ入れ、ね、安くこうやって中身だけ入れてくれるそんなシステムをね、うん、フリスクも作れよと。
まああのケース毎回捨てるな
ね、
ちょっともったいないよね。
も
ったいない再利用でいいよね。
もったいないでしょあれね、
うん、
ということでございまして、今週なんかありました松田さん。
プリンター買い替えたんですよ。
ほう、
う
ん、何どこのメーカーにしたんですか。
どこだと思います。
ヒューレットパッカードあれだってだって、あれ松田さん、Mac ユーザーでしょ？
Mac ユーザーです。
Mac ユーザーが使うプリンターといえば、ヒューレットパッカードじゃない
の？エアープリントが使えるヒューレットパッカード。
う
ん、
もうすっかりおなじみ。
おなじみ。違います。
違うの？じゃあ、どこかな、はい、あとないな。
レックスマークでもないです。
あ、レックスマーク、あの、あれでしょ？あの、レックスマークっていうと、僕のイメージとしては、
はい。
あの、インクなくなっちゃったら、本体買い替えちゃった方が安くね。ですっかりおなじみのレックスマークの
通販でしかインクが買えなかったレックスマークでもないです。まあキヤノン買ったんですけど。
おお、キヤノン買った。
型番がですね、MG3130。
あもうわかんない。
わかんない。
MG
なんです。要はねあの複合機ですね。
ああはい。
いわゆる。
うん、
で。無線 LAN がついてて、
うん、
自動両面コピーが、自動両面プリントですか、
うん、
両面プリントがついてて、
うん、
で、さらに、全面休止っていうのが推しらしいんですよ。
キャノンも今は、そうだね、複合機は全面と、はい、お尻からも入る。
いいやつはお尻からも入る。
あ、で今回買った松田さんのやつは？
はお尻からは入らない。
ああもうダメだそれは。
そうなんですよ。
それはダメだ。
ちょっと言わないでください。だからダメだって話をするんだから。まあ安さにつられて買っちゃったわけですよ。
はいはいはい。え、はい、おいくら前入れたんですか？
これでいくらっけ？ 6,900 円ぐらい。
え、複合機で？
複合機で。
おお。
某 B 電機にですね、
ビースト電機のことですか。
あ、そう、ビースト電機にですね、うん、山積みしてたんで買っちゃったんですけど、
はいはいはい、
そうなんです。まあ、ご存じない方がいるとあれなんですけど、
うん、
昔のプリンターって後ろ側にこう用紙を立てて置いてたんですよね。
そうですね、後ろから。
そうで今小スペースだって言ってプリンターの前面にこうバコッと口が開いてですね、紙を刺すような感じになってるんで、
うん、
まあ、 紙を前から刺してプリンターに入って U ターンしてまた前に戻ってくるようなイメージですか。
うん、それは今もうエプソンはみんなそういうタイプ
ですね。そうですね、キヤノンも複合機に関してはもうプリンターもそうなのかな。プリンターもものによっては
全面わかんない。あの結局そうすることによって後ろを壁にぴったりくっつけられる、
うんうん、そうそうそうそう、そうなんです、超スペースなんで、うん、でね、今朝、うん、僕が名刺をすろうと思って、
うん、もう絶対買わないもんそのタイプ、
うん、そうなんですよ。なんだかなんで言っちゃうんです。今からダメだって言うんだから。
あ、嘘。じゃあごめんごめん。じゃあちょっと今仕切り直して。マサさん、それはいい買い物しましたね。
でね、竹内さん。
うん、安っ。おい、そんな安いんだ今プリンター。安か
ったっすよ。
で？
やばいんですけど、
ね。あ、俺下手。こういうの下手。
あの名刺用紙。
うん。
A4 の1枚にこう10個ぐらい、
うん、
カード状になってる切り取れる名刺用紙です。
あれだ、厚紙、それで作った名刺をもらった時にこいつプリンターで打ったなってのがバレバレのやつだ。
バレバレのやつです、
ね、はいはい、
ちょっとね、まあ、名刺をするわけじゃないんですけど、
うん、
あのチケットを作るのにあれをまあすらなきゃいけなかったんで、
うんう
ん、で買ってきますよいつも通り、
うん、
で刺しますよ、
うん、
これがね紙が詰まって使えないんですよね。
なんで普通の A4 サイズの紙でしょ。
A4 サイズの紙、
ミシン目の入った A4 サイズ
でしょ。そうですそうです。
なんで詰まっちゃう。
厚いからなのか、
うん、
ちょっとわからないですけど、
まあ、結局厚紙はダメなのかもしれないね。行って帰ってこいだからね。
そうなんですよ、うん、で私今キヤノンのサイトを見てるんですけど、
うん、
はっきりとですねそう書いてないんですよ仕様に、
うん、だキヤノンはそんな紙出さない。
うん、厚紙 OK とは書いてないんですよね、
うん、
でかつ、まあ、前面から入っていって U ターンして帰ってくるんですけど、うん、途中でですねミシン目が剥がれちゃうんですよね。
あ、もうあれだ、あのきちっとミシン目に沿って、
はい、
切ってくれってから出てくる。断裁機能がついてる。
そうそうそう、断裁機能はついてないよ。途中で、まあ、後ろで U ターンするときに結構な角度で丸まっちゃうんで。
あ、そうですよ、厚紙はだって下手をしたら年賀状とかでもちょっと丸まりますもん。
そうですよ、カールしちゃうんで。
おそらく仕様としては、
うん、
要は普通の完成はがきぐらいの厚みが限界なんじゃないかな、
おそらくはですね、うん、で結局10枚ぐらい入ってたやつ1枚も印刷できなくてですね。
さすがキヤノンだね。
さすがキヤノン、ね、
キヤノンが悪いんじゃない、松田さんが悪い。
あ、そう、僕がね全面休止買っちゃったから無線LANに釣られちゃったんですよ。仕方ないでしょ。
で僕持ってるやつはちょっと後ろからも入るし。
竹内さんプロ9000かなんかでしたっけ。
今、ね、遠くにあるんですぐには分からないんだけど、
A3 の
違う、普通の A4 の普通のその当時の一番いいやつ
だよ、ね、あ、
前からも入るし後ろからも紙が入る。で後ろから入れた時は あの今のキャノンのプリンターって全部、はいはいはい、ほら名刺のサイズにもうすでに切られた紙も入れられるじゃん。
それもね、うん、ダメなんですよ。
それはダメですよ。
安いやつはダメなんですよ。
それは無理ですよ。前から行って帰ってきたらこのローラーの関係でこの端っこまで印刷ができない、うん、どっちにしたって。
うーん、
無理無理、
もうね失敗しちゃった。
あ、じゃあもうそろそろ買い替えだね。今のインクが、まあ、今のインクがなくなったら買い替え。
買い替えません。
なんで
買い替えません。もったいないじゃない。
え、なんでなんで、今のプリンターで6000いくらいでしょ。
6000いくら、6900円だったと思います。
あれだよ、プリンターのインクなんか全色買ったらそれぐらいいっちゃう。
そう、あの結局買い替えたのも、うん、その前に使ってた MP600 がインクが空っぽになっちゃったんで、
うん、
買い替えたんですけど、でも MP600 の方が良かった。
MP600 って何？エプソン？
違いますよ、キヤノンの。
キヤノン MP600 ってのがあったの。もうね、本当に分かんない。もうね、もうキヤノンはね、ずっとね BJ なんちゃかにしてほしいんだよね。
BJ 懐かしいですね。
キヤノンは
BJ なんちゃか懐かしい
ですね。キヤノンはだってプリンターバブルジェットだから BJ なんとかって型番だったんでしょ、ずっと。
そうですね、ね、あのカラーは BJC うんちゃらかんちゃらだったんですけど、
いつの間にかそういうことですよ。もうキ かのいい加減にしてっていう感じで。
BJC400 とかありましたね。そう懐かしい。
じゃあ松田さんは、バカな買い物したな。
バカって言わないで。もうだから仕方ないから僕実家に帰って、まあ、実家にも MP600 があるんで、うん、それで結局印刷したんですけど。というわけで皆さんご注意ください。
ご注意だ、まあまあ、そうそうね。あでも今でも綺麗だよ、名刺とか普通に、ね、
まあ綺麗なんですよ。
あの絶対嫌なのはだから A4 サイズで面付けしてあって、
うん、
あのミシン目が入ってるやつで印刷して、うん、ミシン目でパツパツパツって全部断裁して、
うん、
渡した時にあのこの端のところがギザギザが残るじゃないですか、ちっちゃいギザギザが細かいやつなんだけど、
ね、ミシン目のやつは。
それをなんかもらった時に、あこの人プリンターでいいかな。
最近でもあのミシン目じゃなくて、うん、なんて台紙に貼り付いてるタイプがあるんですよね。
あ薄いやつでしょ。
薄いのかな。
あの貼り付いてるからやっぱ薄いはずですわ。
でまあ剥ぐと綺麗に剥ぐ。あそうか薄いね確かに、うん、ちょっとペラペラだね。
薄いし、
うん、
あの貼り付いてるわけだから裏面が印刷できないはずです。
あそうです裏面も印刷できない。
キヤノンの一番いいやつを買ってください。もしくは名刺専用のプリンター買ってください。
そうですね、はい、キヤノンカードプリンターっていうのがありますからね。
よろしくお願いします、
ね、だいたい、一番いいやつ85万しますんで。
おいいですね。だいたい、だいたいあれですね、松田さんの1ヶ月のお小遣い。
誰が1ヶ月のお小遣いですか。
の8割ぐらい。
結構長くです。1ヶ月100万ぐらいですか。
あるね。
はい、
あプリンターの話終わった。
終わった。
ベスト電機の人なんか松田さんがこんな文句言ってますよ。
ベスト電機に文句一言も言って
らっしゃる。あそうなんかあれね、ベスト電機の人に騙されて買わされちゃって、
違う
だよ名刺とかすれねえじゃねえかよって話じゃない
ん。違う、最初はね、違うプリンター持って行ってたんですけど、うん、レジの前に積んでるのに気がついて、
あそう
パッと持って行っちゃったんで。
じゃあ僕の話します。もう時間がない、もう今週も時間がないから僕の話ができなくなっちゃったじゃないか。
いやいやいやいや、先に話しないからですよ。
僕ね、まあ 今回は、うん、特にね商品の話じゃないんだけど、iPhone たまには iPhone の、ね、アプリの話しようかな。
珍しい、
やっとね僕ね、やばいね、はい、やっと出たなっていう、待ってました、はい、待ってました、はいっていうアプリが、
ね、
やっと出たんですけど。
どんだけ待ってたんですか。
あのカイロソフトって知ってますか。
カイロソフト名前はよく聞きますね。
あのもともとガラケーって今言わない、フューチャーフォンっていうの、今
フューチャーフォン
っていう、
ガラケー
ガラケーでいいですか。ガラケー、
はい、ガラケーじゃない
もう田舎の人はこれだから。
しませんね。
でね、そのカイロソフトって結局そのガラケーの頃からずっとその、はい、ガラケー用のアプリをずっと作ってるメーカーさんで、
はい、
あの主に、ね、シミュレーションゲーム、
例えば街を作ろうとか、そんな感じのやつですか。そう
ね、有名どころかどうかわかんないですけど、ちょっといくつか挙げると、
はい、
湯煙温泉とか、
デパートに
、漫画道場、大江戸タウンズ、ゲーム販売店、ゲーム発展国、
ゲーム発展国、
サッカークラブ物語とかね、なんかそんなような、だってわかるでしょ、タイトル。
まあ、わかりますよ。
っていう、あの、サッカークラブを作りましょうとか、
湯煙で殺人事件が起こっちゃうとか、
いや温泉旅館を経営しましょうとか、
経営する
と
ね、
ゲーム会社を経営しましょうとか、ね、ゲームのお店をちょっと経営してみましょう。
ゲーム会社を経営する、
面白いんだよこれが、これが面白いんだよ。でそんなカイロソフトも僕ね全部買ってるの、基本カイロソフトのアプリは。1本ね安い時で400いくらとか、うん、300いくら、
まあ普通のゲームの、
うん、通常の価格で600円とか、
はい、
それぐらいだったと思うんだけど、
うん、
これはねやっぱりあのハマり系なわけですよ
ね。そうですね、うん、結構時間をかけないと ていうか、もう毎日やらないと進んでいかないでしょ
う
ね。
そうそう、あのシミュレーションゲームだから。
シミュレーションゲーム。
シミュレーション、あの中学の時にさ、
うん、
あの、
うん、
シミュレーションゲームっつってる友達さ、とっ捕まえちゃう、うん、違うよ、シミュレーションゲームだよって言わなかった。
言わなかった、
ね。言わなかった。言わなかったね。僕そういうの言うタイプだった。
それ竹内さんどっかで言ってたね。
シミュレーションゲームをね。
だってあれ英語で書いたらわかるじゃない。シミュレーションって。
いいのいいの。でね、はい、そっからそのカエルソフトからやっと新しいアプリが出てましてですよ、
うん、iPhone で、
うん、ダンジョン村っていうのが出ました。
冒険ダンジョン村、
これはどういうことかというと、
はい、
要は、まあ、よくあれですね、そのファミコンの、
うん、
ファミコン世代ぐらいのロールプレイングゲーム、はい、まあ、ドラクエを思い浮かべてください。ドラクエを、
いわゆるドラクエですね。
その中にある街があるでしょ。
ございますね。
街をでかくしていきましょうっていうゲーム。
街をでかくするの。
そう、その街、その街の、
うん、
何なんだろう、自分は誰なんだかよくわかんないんだけど、王様なのか、なんか村長さんなんだかよくわかんないんだけど、あの
村長さんも別に建物は建てないからね。
だよね。でその街をね、
うん、
多分王様っていう設定なのかな、あの街をいろいろ、要は道具屋さん建てたり、
うん、
宿屋建てたりして、
うん、
でそうするとその街にちょっと大きくなってくると、いろんな旅人と旅人がね、
あ、勇者とかがやってくるんだ。
いろんなのやってきて、商人とかやってきて、で街が気に入るとちょっと住み着いたりして、で少しずつ大きくなって、でそうすると街のちょっと外にあのちょっとでかい怪物みたいなの現れたら、うん、じゃあ、うん、あの怪物をやっつけるやつを募集しますっつって、でなあの7人が応募してきました。じゃあ7人で行ってこいやっつって、
あそこで住み着かせてないと行く人がいないんだ。
住んでなくても、
うん、
あのよく、まあ、よく来る人でもいい、常連さん的な、
まあ、たまたま通りかかったとか、
そうそうそう、それでもいい。
すごい、ね、濃いな。
これがね面白くてね、今ずっとやってるんだけど、
僕ねこういう系のゲームってねあんまりしたことがなく、うん、RPG ってあんまりしたことがなくて、
あの、ね、シミュレーションゲームが一番面白いね。
まあ強いて言えばこういう話が長いゲームって言えばポケモンぐらいですかね。
ポケモン、
ちょっと RPG ではないからね、あれも。
ポケモンはどちらかというとでも RPG よりしょ、僕が言ってるのほら、
まあね、
シミュレーションゲームだから
あれは育てゲーだからね、
うん、
でシミュレーションゲーム
でね、ほら僕 iPad で言うと、まあ、カイロソフトじゃないんですけども、
はい、
あの昔からあのパソコンとかであるソフトで、
はい、
タワーってあるじゃないですか。
ありますね。
タワーっていうアプリがね iPad で一番面白いなと思って、
うーん、
これはもう単純にビルを建てていくゲームなんだけど、
はいはいはい、
これ難しいのが、難しいのがこのエレベーターの操作ね、うん、あのビルをダーッと高くしてってエレベーター設置していくんだけど、このエレベーターはこの1階と10階と、うん、15階としかこの止まらないようにして、その隣のちっちゃいやつを各階みたいな、この設置が難しい。
エレベーターがね、もううちの会社のエレベーターがバカなんですよ。で
バカなエレベーターあるよね。
この話しちゃう、しちゃう、この話、う
ん、いいよいいよ。何や
ねん、あの僕5階にいるとしますね、
うん、
エレベーター2台あって1階で待機してるんですよ、
うん、
でも僕が下に行きたいなと思って矢印を押すと、うん、まあ上がってきますよね、
うん、
そこでタイミングよく誰か8階にいる人が降りようとするんですよ。
はいはいはい。
たらまあ1台は8階に上がっていきます、
うん、
もう1台5階に止まってくれると思うじゃないですか、
うん、
2台とも8階に上がっていくんですよ。
優しいじゃないですか。
優しくないっすで、
うん、
8階の人が乗りますよ、
うん、
降りてきますよね、うん、それがね2台とも5階に止まるの。
だからそれはね、
はい、
なぜかというと、その松田さんの会社にあるこの2台のエレベーター、
はい、
これ最近ね、あのこのビルのオーナーが、
うん、
ちょっと1台なくそうかという話を多分してたんだよ。 で
1台なくすの、
うん、1台なくそうか、1台でいいんじゃねえかと、ちょっとこの電力不足のこともあるし、この夏に向けてね、
1台なんだった
ら止めようかという話を、この小耳に挟んだこの2台のエレベーター君たちがですよいや止められちゃちょっと困りますと、おまんまの食い上げでございますということで、この競ってるわけだな、
俺の方がいい
んだ、俺の方が先に8回行くぜと。
でも2台で同じことしてたら、じゃあ1台でいいじゃないってなっちゃうじゃん。
だからそこが難しいとこなんだよ、ね、競争はなきゃいけないの、やっぱりね。
そう ね,
ね、やっぱりあのどっちかがいい人になっちゃ、違う、いいエレベーターになっちゃいけないのね。
はいはいはいはい、
やっぱり競争していかないと、いいエレベーターにはなっていかないのよ。
なるほど ね, ね、
なのでそのオーナーさんが競わせてんだと思うよ、ね、
っていうことをシミュレーションするのがザ・タワーと。
違うと思う、そういうことじゃないと思う、
そういうことじゃない
、まあまあ、カイロソフトの話に戻りますよ。
カイロソフト、
カイロソフトで今そのね、あの一つ今、
はい、
ちょっと夢中になってやってるんだけど、
うん、
これちょっとね、ま、ちょっと多分まだね、今若干安くなって何十パーセントオフみたいになってるはずなんで、
お
あのこれね、僕あの、実際にやってダウンロードしてやっておりますので、よかったらシミュレーション好きの方はぜひお買い上げいただければ、はい、非常に楽しめると思いますこんな感じでよろしいですか。
一人買ったらまた竹内さんにお金が
入らない入らない、でこのね、カエルソフトをやっぱりこれシミュレーションゲームなんでずっとできるんですよ、
はい、うん、
何年も、そうですね、何年もずっとできるの、経営しようと思えば
別に終わりがないです
ね。そうそうそう、ゲームオーバーよっぽどのことがないと、ね、ゲームオーバーならないんで、システム、
ああそうなんですか、
うん、でずっとできるのやろうと思えばだけど、うん、多分ねゲーム上のものなんだと思うんだけど、
はい、
例えば10年とか15年とかで、
うん、
一旦ここであの終了ですと、
はいはいはい、
でこれ全てカイロソフトみんなそうなんだけど、これで一旦終了でございますと、うん、何年経ちましたので終了でございますと、でここでとりあえずスコアを計算としますと、で、これがこのレベルまでいってたから何点で、こうで何点 で、うん、あなたのスコア何点でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、続きをやりたい人はこの後もできるから、さあどうぞっていうシステムなんですよ。
おお、
これがいらないよね
いらないの、
だってさ、それをやられた途端にやる気なくすんだよね、
ちょっとそがれちゃうよ、ね、
あのだってもうゴールがなくなるわけじゃん、その時点で。
そうですね、そこはゴールだからね。
そうするともうなんかやる気なくしちゃうんだよね、どのこのカイロソフトのどのソフトを見てもみんな同じもんパターンなの。15年で一旦ここで区切る、なんかなんつうの、なんかあのすごい盛り上がってる宴会で幹事が割り込んできて、縁も竹縄でございますがみたいなそんな感じなのよ。
飲みたいやつは飲み放題は終わったけどまだ飲んでいいよ、
そうそうそうそうそう、飲んでもいいよみたいな。だけどすげえあのこの盛り上がってる可愛い子ちゃんたちはみんなそこで帰っちゃうから、なんかそのあともちょっともどうかなみたいな、ちょっとこの
お酒飲まないじゃん、
同じテンションじゃちょっと飲めないよねみたいな感じの、
だったらお酒飲まない、
飲まないんで、一切飲めないんで、
ね、そう、意味合いは分かります、
ね、なんかね、ちょっとそういうなんかね、あのなんつうの、別にさ、
うん、
ね、このこれ以上やったから料金がさらにかかるわけでもないじゃん。
そこでね、
うん、
これ以上、まあ、先に進めるんで何百円かかりますとかだったらまだあれですけど、
だからほら飲み会の幹事さんは分かりますよ、それ以上ね盛り上がり続けられるとこの場所でやるにはもっとお金かかるんだよと、時間制限もあるから、うん、一旦ここで申し訳ない、一回ここで一回ちょっと区切らせてみたいなところは分かる、まだね、
集金してって言うなら分かるけど、
カイロソフトさんはそういうことないわけですよ。
なのに、ね、15年で切っちゃう
の、このね、カイロソフトは余計なねことをやるのよ
不思議ね、
もう、まあ、ゲーム性的にはそのなんかスコア的な数字、点数的なものをつけたいんだろうけど、
うん、
なんかね納得できないね、このカイロソフト、
まあ、それでなんか他の人と点数競ったりっていうのが あるですか？そういうのもないの？
あるのかな、ないのかな、よくそういう楽しみ方をしてないからよくわかる。
あ
で、ね、いろいろね、はい、iPhone でもいろいろ出てるんだけど、
うん、
この中でね、僕がね一番面白かったのが、そうだな、ね、
うん、
ゲーム発展国、
ゲーム発展国、
うん、ゲームの開発会社を運営するゲーム、
うん、
これ面白いですわ。
開発会社を運営って珍しいですよね、なんか、うん、
あの社員を雇って、
うん、
でプログラマーとかデザイナーとか、
はいはいはい、
あのミュージシャンとかいろいろ、でミュージシャン、音楽作る人がまだ社員にいなかったら、あの外注でちょっと高いお金出して音楽を作ってもらうとか、うん、でいいソフト作って、
うん、
その売り上げでみたいな。
なるほどね。
そうすると最初はなんかあのファミコンみたいな、ファミコンをちょっともじったようなやつだったらハードだったのが、今度はあのスーパーなんちゃかが出ますみたいなのが出てきて、でこれのこのスーパーなんとかっていうこの機械用のソフトを開発するのにいくら払わなければいけません
みたいな。へえ、
実際もそうでしょ、なんか
そう、ね、
スーパーファミコン用のアプリを作っていくのにはあの任天堂にいくら納めないといけない、でこの開発キット買わなきゃいけないみたいなのあるじゃないです
か、上納金をね、うん、
そういうのがね、ちゃんと
リアルです、
ね、リアルであるの。やっぱりね、その世界でもまあやっぱりドリームキャスト的なやつはあまり売れないんで、ね、うまくできてるわけです。
まあリアルですね、うん、
ちょっと面白い。でね、これね、あのね、Android だともっといろいろね面白そうなの出てんだよね、回路ソフト。
あ、全部が全部 iPhone じゃないんだ、
うん、Android の方がたくさんいろいろ出てる。
はいはい、
で iPhone はちょっとやっぱり遅れ気味なんだよね。ちょっとね、頑張っていただきたい。回路ソフトを中の人頑張ってください。
よろしくお願いします。
頑張って。
ちょっとなんか僕も無料のゲームからやってみようかな。
あの一応ね、全部ほとんどのものがフリー版っていうのが出てて、
はいはい、
あのちょっと多分ね、年数1年間だけみたいなとか、
あー、そういうこと
ね、なんかね制限が入ったフリー版っていうのが出てて、無料でダウンロードして、はいはい、
うん、
遊べるんで、で面白かったら有料でっていう形になって
る。なるほどね。
よかったらいいか。
はい。
そして、このカイロソフトのなんかこの下手な感じの雰囲気を味わっていただ
く。15年間やらなきゃいけない
ね。ということでございます。
はい、
はい、あとあれですか、松田さん今週なんかありました？
また僕に振ってくるの？
うん、なんかないですか、プリンター買ったとかそういうの。
さけいさん、僕ね新しいプリンターを買ったんですよ。
本当ですか？
さっき言っちゃった。
いや、ちょっとさっきのちょっと僕リアクションが下手だったから、ちょっと今回もう一回
話す。
もう一回ちょっと多分ね、僕一回回路ソフトの話したからみんな忘れてるって。リスナーさん、そんな真剣に聞いてないから。
いや
こんなポッドキャスト、
いやいや今日珍しく竹内さんの前に僕が話したんだから、みんな僕の話聞いてるって。
もう忘れてるって、そんなプリンターの話。
もうね、これね、2回話すほど面白い話でもないのよ。
そうなんですね。
まあ ね,
ね、ということでございまして。僕もね、あんまり今週話すことないんで。
あ、まあ一個いいですか、じゃあ、
うん、
あのね、あれを買ったんですよ。買ったっていうか、まあ、持ってたんですけど、ずっと
あれじゃない、
買い始めたんですよ。
あれじゃないですか。
何ですか？
プリンター。
プリンターじゃないよ。
え？
プリンターじゃないよ。
あ、プリンターじゃない。
あの、フェリカのリーダー。
はいはいはいはい。
要は、まあ、関東近郊の方だとスイカとかパスモの。
うん。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、大前提としてちょっと聞いておきたいんですが、はい、松田さんは、
はい、
iPhone ユーザーですよね。
iPhone ユーザーですね。
iPhone ユーザーですよね。
iPhone、iPhone じゃない。iPhone ユーザー
ですよね。そこには確かお財布携帯という機能は一切ついてないんですよね。
ついてございません。
うんうんうん。で、うん、でその、うん、持ってたんだ。そのリーダーを。
うん、 ガラケーの時に使ってたから持ってた。
違う違う、ガラケー。
ガラケー。うん、なんでこれをもまた使い始めたかっていうと、うん、まあ、バスで通勤するときに、私も電子マネー使ってるんですけどね、バス用の。
ほうほうほう。
あれね、今いくら入ってるかが分かんないくなるんですよ。
うん。
で、ちょっとこう、バス乗って、うん、あ、乗るときはピッとかざせるんですよ。
うん。
で、降りるときに、お金入ってないと恥ずかしいじゃないですか。
はいはいはい。
はい。まあ、そこでチャージしちゃえばいいんですけど。
あ、そっかそっか。あの、降りるとき。
そっかそっか。
じゃないと分からない。
あ、いや、乗るときも分かるんですけどね。うん、乗るときにピッてやっちゃうと、あ、やべえ、入ってねえわって言って。
ああ、はいはい。
結局、降りるときにチャージすると、時間かかっちゃうじゃないですか。
うん。
で、なんとか
あの後ろに並んでる、ちょっとこわもての、お兄ちゃん、早くしろよとか言うでしょ。
ちょっとパンチレグラさんの。
ね。
ね。
そんなやつはバスに乗らないと思う。ドラマの世界だけだと思う。あの風景の人はあまりバスを利用しないと思うって思いながら僕今ずっとねあのドラマとか見るんだけど、
最近ドラマでもそういうシーンが少ない
少ない。
まあいいですけど。で、このフェリカのリーダーと、うん、Mac 用のアプリケーションで、うん、サポリっていうアプリケーションがあるんですね、フリーソフトは、
うん、
SAPORI、
うん、
まあ、ちょっと詳しい説明すると長くなるんで省きますけど、
うん、
こちらのソフトを使うと、まあ、残高が見れるってことですね、要は。
はいはいはい。
はい、で、あと、どこの駅で乗ってどこの駅で出たとか、
そういう履歴とか、中に入ってる履歴が全部見れる。うん、
年月日と見れるんで、まあ、非常に、うん、まあ、フェリカリーダーも確か僕、ヤフーオークションで何百円とかで買ったんで。
おお、それ全然。全然競らなかったんだね、そのオークションはね。
全然競らなかった
ね。全然競らなかったね。
はい。
もうちょっと、多分それ出品した人相当ドキドキしながら見てたと思うよ。
ね、多分ね、僕一人しか入れなくてね。
あ、残念なお知らせ。
開始価格で終わっちゃったん
で。残念なお知らせでございましたね。
まあちょ、チャージとかは家ではできないんですけど。
うん。まあね。
でも、そうね、Windows だとチャージできるんじゃないかな。
多分できるんじゃないかな。
ね、
うん、ちゃんとしたソフトとかなんかちゃんと使えば、
そうそう、クレジット決済で、まあ昔ソニーのバイオとかでフェリカついてるやつありましたもんね。
今もあるんじゃないかな。
今もあるのかな。
うん、
というのがまあ Mac で残高が見れるようになったんで、うん、便利かなと。
あのね、松田さんね、
はい、
あのフェリカにかざすと、
はい、
残高が出てくるカードサイズのやつ売ってるよね。してる？
出るんだけど、
あれがいいんじゃない？
まああれもいいんだけど、うん、
あれどこだっけ、キングジムかなんかが出してたっけね。
です ね、あのピッて乗せるだけで残高が出てくるやつ ね。
俺いい
あれ、いいじゃない、こっちの方がなんかやった感があっていいじゃない。
だってあれでしょ、残高見るのに1回 Mac 立ち上げてソフト立ち上げてで、かざして、あ、出てきた、あ、いくらなんだ。
え、いいじゃない。
だってそれを Mac 立ち上げてね、残高見てるうちに、
はい、
そのあれでも松田さんの後ろでこわもてのお兄ちゃんが早くしろよ、 Mac 開けろよって、
別に
待ってっかもしんない。
うちの家の後ろで、
そうそうそう、
Mac 開けろ
よ、早くしろ、 Mac 待ってんだよみたいな感じ。
いないから。
ああそう、
まあ、うん、便利ですね。
便利かな。
便利だよ。
便利便利便利。
まあ、次から新しく買う人はね、こっち買った方がいいかな。うん、キングジムのギレットっていう商品になる。高いんだって、これ、メーカー希望は8000円ぐらいするん
だ。それはほら、希望してるだけだから。
ね、実売はね、いくらか知らないけども。
あの、キングジムって結構面白いもの、最近いっぱい出しててね。
はい。
あの、名刺を、
うん、
全部取り込んで、
うん、
中に溜め込む端末とか、いろいろなんかね出してるんだよね。メモするガジェットみたいなやつとかね、いろいろ出してる。
ゴルフのスコアを入れるやつとか、
なんかね、いろいろ、キングジムどうしちゃったのっていう感じだよ最近。
もう GPS を利用してグリーンのまでの距離とか、ゴルフですけどね、
うん、
そんなのも出してる
ね。
あ、ごめんなさい、これキングジムじゃなかった、ごめんなさい。
そうだよ、今キングジムを褒めてるのになんでキングジム以外を出してくるの。
リンクに出ててちょっと読んじゃったけど、ね、キングジムじゃない。
そこは何、そのそれを機会をゴルフのやつを出してるのは何ジム。
朝日ゴルフっていうゴルフ屋さん。
ゴルフ屋さんなのね。
ごめんなさい、
全然一個も引っかかってない、キングジム
引っかかってない、引っかかって
ない。しかも僕ゴルフやってないから広がらないし、話が。
そうそうそう、僕も別にゴルフやってないから。ごめんなさい、
はい、ということで、松田さんのチョンボが見つかったところで今週も締めていきたいと思います。
チョンボで締めちゃうしゃあない、ね、
ね、そこで締めれば僕の途中ね、噛んだところとか、はい、言ってることがおかしいところなんていうのは全部みんなチャラになって、松田さんがあ、なんか最後失敗してたなっていう印象だけが残るのよ、リスナーさん。リスナーさんがそんなね、こんな番組真面目に聞いてないから。
もう僕のプリンターの話なんて覚えてないから。
そうそう、プリンターの話しましたっけ、
あれ気のせいかな、
気のせいでしょ、ということでございましてですね、告知をしたいと思います。そんな人ではですね、皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。お便りの送り先違う、はい、お便りを送る方法が2通りございまして、
そっち、
はい、1つはメールで送る方法でございます。メールのアドレスがsonnight@0438.jp、 sonnait@0438.jp になっております。必ず皆様のですね、ラジオネームと、
はい、
励ましの、文章をがっつり、
しちゃうよ、
がっつり書いていただいてですね。送りいただければなと。あとはあれですね、そんな人リスナーさんに対しての、
はい、
注意事項を箇条書きにして書いてきていただいても大丈夫です。
シリーズ化していきますから、はい、
お待ちしております。もう一つ、お便りいただく方法ございまして、はい、ホームページご用意してございます。ホームページのアドレスがsonnai.com、 sonnai.com というアドレスでございます。ホームページ飛んでいただきますと、はい、そんな人の、リンクがございますので、そこ踏んでいただきますとですね、そんな人のページが出てまいります。
はい、
そこの右の方にですね、なんか怪しい枠がありまして、
怪しくないよ。
そこにあーだこーだ書いていただきますと、ピョってきますんでね、ぜひギャッて書いていただいて、ガッていただければ、いい感じになるんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。続きましてですね、そんないプロジェクトとしてですね、ツイッターをやっておりまして、ツイッターのアカウント、はい、そんない P、 SONNAIP というアカウントで、ツイッターやっておりますので、ツイッターやってるけど、はい、まだフォローしてないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひフォローしていただければ、私三国一の幸せ者でございます。
久しぶりに出ましたね。
久しぶりに、あんま喋ること今週ないんで。ちょっと余計なことをいっぱい挟もうかなっていう。
余計なこと言うから噛んじゃうんだって。
という感じかな。
いいですかね。
はい、以上です。
言ってますけど結構いい時間ですけどね。
あ、もう1時間ぐらい喋ってますか。
喋ってますよ。
あ、じゃあちょっと長くなったついでにあと2つだけ言っていい？
どうぞ。
そんないプロジェクトではですね、
はい、
そんない友の会というのをやっておりまして、
はい、
これの会を今現在まだ募集しております。
まだ募集してる、
まだ募集しております。というのがですね、
はい、
今現在400何十人を会員数足しておりまして、500人になると今ちょっと登録をしているシステム上500人以上の登録ができないんで、
はい、
どうしようか考えてます。一旦区切るかどうか考えてるんで、まだそんなに友の会入ってないよ、何それっていう方がもしいたら、
もしかしたらもうあと何人か入っちゃうと打ち切っちゃうかもしれないと。そうそう、
だ今のうちにあの登録しといてください。
そうですね、
はい。登録の仕方はどうすんの。
ですね、そんないプロジェクトのホームページ、そんない .com にアクセスしていただくとですね、右上の方に怪しいリンクがございます。
怪しくない、怪しくない、そういう怪しいとか言わないの、松田さん。もうさっきからもう。
そうですね、そんない友の会で書いたリンクがございますので、はい、そちらの中に入っていただいて、ラジオネーム、メールアドレスとアンケートございますので、そちらに入力していただくと、今はメールが届くんですかね。
はい、あのメールが届いて、あの私竹内がですね手作業で登録をしておりますので、で登録していただきます、あの会員になっていただきますと、たまにですね、会員の方だけにお聞かせする特別音源をちょっと配信してみたりですね、何かあのそんなプロジェクトからお願い事とかお知らせがあった時にですねメールでお知らせしたりという、はい、そういった形になっておりますので登録していただければなと思います。
よろしくお願いします。
もう一つ、
はい、
今週ほらゴールデンウィーク、
そうね、
うん、あのまあ先週か、
先週になりますか、
ゴールデンウィークありましたけども、その間にですね先週もちらっと告知させてもらいましたけども、ツイキャスというですね生配信できるサービスを使って、5月の1日から、6日まで、
はい、ゴールデンウィーク期間、
なんで6月って間違えて1月って間違えたかっていうと、1日から6日までっていうのが先に頭にそんな説明はいいや6日間ですね、そんないいプロジェクトのメンバーがいろんなところでいろんな生配信をするというイベントをやらせていただきまして、
はい、
もうあのたくさんの方に、これ見ていただきましてですね、本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
これからもこんなことをやっていきます。であとあのほらそのうちほら6月になると、
うん、
あのマックのじゃないアップルの、
はい、
WWDC
ワールドワイドデベロッパーカンファレンスですか、
合ってるかどうかもわからないけどきっとそんな感じ
だ、 WWDC です、
はい、WWDC 、それのですね多分あの発表をどっかで情報を得ながら、
はい、
夜中みんなで大騒ぎをするというのもこのツイキャスのシステムを使ってやると思いますよね、
はい、やると思いますんで、
その時にも参加していただけると嬉しゅうございます、
はい、どこから登録すればいいんですか、
それはもう自力で皆さん自力で探してください、
厳しいな、
カタカナでね Google で、カタカナでツイキャスって言ってもらうと、
はい、
そのツイキャスのホームページ行けますんで、
はい、
したらあの、そんな IP というアカウントを検索してもらうと出てきます、
もしかしてあのそんないプロジェクトのホームページの先ほどのご案内した友の会のリンクの下の方にデータキャスティングのリンクがございますので、
そうなん、
そちらから飛んでいけます、
そういった言い方もあるね、
そういうとそうとも言う
そうとも言う、では、
はい、
もう今週は松田さんのプリンターの話を主にお送りしてまいりましたがいかがだったでしょうか、
どうかなどうだろう、
感想をお待ちしております、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
松田でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。